ジョニーです。
アコです。
はい、今回も同じアニメを見て感想を言い合うというね。今回の、作品は青春豚野郎シリーズ。
はい。
うん。鴨志田一さん原作のね、うん、大人気シリーズと言って間違いないでしょう。
うん。
うん。何でしょうかね、今回の。まあ僕からの推薦なんで松尾さんから言ってもらうのが筋ですかね。
そうですね。
うん。
いや、まず全体を通して面白かった。面白かったですと、
うんうん、
なんだかんだ多分ジョニーさんの半より半月ぐらい早く見終わったのは
相当早かったよ。
結構なんかこのアニメ、
うん、
見てて思ったのは、
うん、
結構毎話毎話引きを入れてきますよね、
うん、あ、そうね。
なんかこう次を見たくなるような仕掛けというか、
ネットフリックスっぽいというかね。
そうだからその仕掛けもあって多分こう次に次にっていうのを見ていってたら結構、
うん、
まああっという間に見ちゃったっていう、
うん、
あとまあ微妙に 1.25 倍で見せたからかもしれないけど、
うん、なるほどね。
まあ結構、うん、まあ楽しんで見れたかなとは思う。
はいはいはい。
一方で、うん、まあ全体総称としては良かった、面白かった、
うんう
ん、あったけど、
うん、
まああえてね、あえてなんかこう、はい
うん、
いうところとしては
あえてからが我々の本領発揮だから老害として
やっぱねちょっと発揮していかないとね。
そう大事だよ。
なんかこう別に既視感ではないんだけど、
うん、
これまあ先行してるイメージがあるからどうしてもしょうがないと思うんだけど、なんかこう涼宮春日とさ、
はいはいはい、
やっぱ多少ラップするところがあるというか。
なるほどね。
なんかさこうネタの構成は似てるよなと思うのよ、
うんうん、
似てるっていうのかな。だからまあ鈴宮春日はさ、
うん、
SF チックなところが結構あるじゃない。
そうだね。
でこっちはまあ SF チックではないんだけど、
うん、
そのなんていうの、日常に潜む不思議な、
まあそうだね、
感じっていうところで、鈴宮春日の方はどうしても先行してるからがゆえに、
うん、
あとまあ高校生とかね、
はいはい、
いうところとかも含めて、
うん、
なんか多少こうなんかこう2番線時間とまでは言わない、
うん、
いいけど、
既視感があると、
まあ、多少感じざるを得ないな、
はいはい、
と思ったかなっていうのはどうしてもあるっていうのと、
うんうんはい、
このアニメが20何話が2クール分と映画が3本あったけど、
はい
うん、まあ飽きずに見れたけどもういいかなっていう、そういう感じ。
なるほどね。
なんかそのなんだっけ、なんとか翔子、
牧野原翔子、
あ、そう、牧野原翔子の話とかぐらいで、
うん
うん、概ねこの話は完結したのかなみたいな感じが自分の中ではあって、その最新のさ、サンタクロースの夢を見ない、
はいはい、
で出てたあの歌手の、
うんうん、霧島透子、
そう霧島透子、
うん、
はもはや、
うん、
若干打足さ感すらあるというか。
なるほどね。
そのあの話の作り構成から言って、
うんうん、
あのテイストで続けることは俺全然できると思うけど、うん、もうピークは過ぎたかな感は、う
ん、なるほど、
正直あったかな、
うん、
っていうのが、まあまあまあ、全体通してまあ思ったことかな、まずは。
なるほどね。
ジョニーさんはどうですか。
僕としてはですね、まあ既視感という点でかなり同意はあるんだが、
うん、
僕にとってあれですね、心コネクトですね。
あ、確かにそっちの要素もあるね、
うん、まあ、
入れ替わったりとか、
ね、とかやっぱこうちょっとハプニングの系譜が春日というよりは、なんつうの、自分理不尽なゲームが降ってくる感じ、
うんうんうん、
で解決すれば元に戻るみたいな感じがちょっと心コネクト感あったかなと、
そうね、
いうのはあるかな。まあ思春期症候群って言ってしまえば風船カズラってことだからね。
そうね、
うん、なんかそこはちょっとあったっていうのと、まああとね、こうこの手のもので僕はタイムリープが結構苦手なんですよ。
ほう。
なんかタイムリープが苦手っていうか、タイムリープってすごい使い方難しいなと思ってて。
まあまあまあね、
世界線とか言い出しちゃうとさ、
うん、
もう何が真実だか分かんなくなっちゃうんだよね、丁寧に書かないと。
まあまあまあそうだね、
これどこの世界線っていう、
うん、
で牧野原祥子の話の時に多分かなりやり直したんだよねあれ、
うん、
人生はね、
うん、
そんなことしちゃっていいのっていうかさ、そしてあのその改変後の世界で今その後も続いていくってことだよね。
そうだね、うん、
牧野原祥子が作田のでも、舞さんのでもない心臓を手に入れた世界ってことを、
そうそうそう、
をやり直したってことだよね。
そうそう、
なんかそれありだったらもう何でもありじゃねっていうさ、
うーん、そうね、確かにそれはそう、
そう簡単にタイムリープできちゃうと、まあ、簡単にじゃないけどにしても割と簡単にタイムリープしてた気がするんですよ。
まあそれがあの子の能力みたいなもんだったもんね。そうそうそう、
電子レンジで携帯をチンするかなんか知らないけどさ
電子レンジでチンはしてないよ
あれなんだっけ
チンしてたのバナナとかだ。
あ、バナナか、そうか、そうか、
ゲルバナ
なんだか分かんないけど、とにかくこう割とこう リセットマラソン感がある。
そうだね、うん、
その辺はちょっと物語の重さみたいなものを損なう気がするんだよね。
まあ、やり直し聞くじゃん的なね。
そうそうそうそう、
うん、
シュタインズゲートはその辺うまくやってたなって感じがするんだよね。
そうだね、うんうん、
それに比べるとなんかこう全ての物語それで解決できんじゃねえかっていうさ最強スタンド的な感じがしてしまったのと、まああとはそうだね、君も言ってたけどあの割と打足感が後半はついてしまったかな。やっぱりあの赤木組あたりが出てきたあたり、
うんうんうん、
からはもうなんかちょっとこう、うん、牧野原祥子で解決すればいいんじゃないのっていうかさそれ以降の人の悩みみたいなのがそれほど深刻に思えないっつうか、
そうだね、
っていうところはあったっすね、
うん、
ただ割とその僕は岩見沢ねんねの話は好きだったね、2期の最後の話ね。
時間が経ってるからか記憶が。
あ、ほんと？あの北海道から出てきたさ、
あー、はいはいはいはい、
話、要は何者にもなれない自分を肯定するみたいな話。
まあそれも霧島透子の話ってことだよね。
そう、霧島透子の話だけど、
あ
の霧島透子はまだ解決してないんだもんね。まあ解決っていうか結局霧島透子誰なのか分かんない。
分かんない、ね、まあまだったね、
うん、まあ別にそれほど必要じゃないんだけど、ないかもしれないけど、うん、まあそうそうそう、岩見沢ねんねの話は割と面白かったから、
うん、
まあ、続編が出たら僕は見ようかなとは思うけど、ある程度興味を持ってね、
うん、
ただまあもうあの舞さんの肝っ玉の座りっぷりというかさ、
うん、
とか見てるともうなんか確かにこれ以上の進展はないなっていう感じはするね。
そうね、あとあれかな、その主人公、
うん、作田、
あずさが作田、
うん、
がね、うん、いまいち好きになれないから。
あ、そうですか、
うん、
どういうところ。
え、君は全然別に、
うん、まあ、うん、割と僕は好きだね。
あ、そう、
うん、まあそうね、ちょっと、うん、まあまあまあ、どういうところか聞いてみたいね。
なんかその全部さ、
うん、
分け知り顔かのようでさ、
うん、
肝心なところでさ行動が遅いみたいなさ、
あ、
そんな感じしない？
そうですよ。
いや、まあ、物語のね、
うん、
盛り上げるその役割だっていうことは、うん、なんかそれはしょうがないけど、うん、なんかその絶妙さ加減が、
はいはいはい、
イラッとするんだよね。
なるほどね。まあ、分け知り顔という点では、
うん、
まあ、キョン君も割と分け知り顔じゃない？
キョン君？
キョン君。
キョン君分け知り、まあまあまあ、いや、まあ、キョン君どっちかというとやれやれ系じゃん。
ああ、分け知り顔ってのはやれやれ系とは違うの？
もうな、俺の中ではちょっと違う。
違うか。
ちょっと違ってって、なんかこう、なんちゅうの、なんかこう、俺分かってんぜ的な感じなのにさ、
うん、
やれやれ系はなんか、まあ、まあしょうがねえやみたいな感じだけどさ、 そういう感じではないというかさ、そこにやる気のありなしはあんまり関係なくって、まあ、感覚的な話だけどねこれ。でなんかその自分はいつも正しい軸を持ってるぜって感じはしてるじゃん。
あ、そうですね、そうそうそう。
で今日は それあんまないじゃん、そんなには。まあ、途中でなんかそういうのに気づいたりはしてるけどさ、
うん、
でもなんか作田ってもうこう最初からそれをさ、 持ってる的な雰囲気があるじゃない、
うん、なるほどね。
なんかその割にはなんか別になんかその万能感はないじゃない
別に、うん、っていうか別に普通の大学生
そうそう
では、
うん、みたいなその感じが、
うん
うん、
気に
ちょっと
鼻につく
なるほど、ね、かなぐらい。
まあ達観してる、まあ、なんだろうね、達観してるともまた違うのか。でもね、序盤はいいやつだなと思ってたよ俺、作田。
ああ、そのマイさんに対してとか、
やっぱあの双葉リオとかに対する対応。
ああ、いや その辺は別になんか自分もそんなことはないな。
あとその後の楓
妹、
妹
うん
の対する対応とかもまあまあまあまあというか、俺はだいぶ好印象だけどこの辺
も。ああ、でもそうだね、その妹のところでさ、
うん、
結構引っかかったところがあってさ、
うん、
あの妹が消えちゃうみたいな話あったじゃない、はいはい、妹消えちゃうっていうか、あの
ひらがなの方が、
あ、そうそうそうそうそう、うん、でその妹が消えて、
うん、
で新しいか元の妹に戻ったじゃん、
うん、戻ったね。
でその時にさ、
うん、
サクタがなんかすごい号泣するじゃん。
そうだね、
うわーとか言って、
うん、
あの心情が分かんなくてさ、
え
何ていうの、いや分かんないっていうのは、
うん、
その何ていうのかな、言ってることは分かるんだよ、その自分がその気づいた、
うん、
関係性とかさ、
うん、
これまでやってきたことがまあほぼ皆無になっちゃったわけじゃん。でその大切だと思ってたものが消えちゃう的なさ、うんうん、ニュアンスだと思うんだけど、
うん、
そんなに泣くと思って。
いやいや、松尾さんサイコパスだね新たな一面を、ロリコンでサイコパスですか。
え違う？
いや違うっていうか、大切な妹が死んで泣くの普通じゃない？
死んでないじゃん。
死んでない。いやでまあ死ぬよりもっと悲しくないですか？ある意味では。
そう。
うん。
いやだってさ、うん、いやある意味喜ぶべきことじゃん。
えそうだけど。
うん。
でそうなんだけど、その楓は楓、ひらがなの楓と一緒に過ごしてきた時間。
うん。
がもうないって知ったらやっぱりそれはさ、
あ、いやそうだね、だから俺そこで作田が嫌いだと思ったんだね、うん、と思った、あの、
うん、
なんかこいつ、
うん、
そういう自分に酔ってねえかと思ったんだよね、
あ、
なんか悲劇のヒロイン的なさ、
はいはいはい、
俺頑張ってきたのにみたいな、
うん、
俺ってなんてかわいそうなんだみたいなさ、
まあまあまあ、
なんかそういう感覚を受けちゃってさ、
なるほどね、
いや本来なら喜ぶべきことなはずじゃない、その、まあ、いろんなその気持ちはあるんです
よ。いやそうだよ、その通りなんだけど、
うん、
嬉しいのとその嬉しいを感じてる自分への後ろめたさ、妹が帰ってきてひらがなの奏を失った、
うん、
でちょっと喜んじゃ嬉しがっちゃってる自分もいるみたいなことじゃないですかね。でそれで自分が許せなくなっちゃった的なところあるんじゃないですか。まあその君の言うところのね、悲劇のヒロイン的な要素は全然あると思うけど、
うん、そうね、まあそこはまあ受け取り方の受け手のあれな気がするけど、
そう、ね、
そうだからその自分に寄ってる感が、
あ、
そうだね、嫌いだと思ったんだろうな。
あ、それはね、それはしょうがないね。
うん、まあまあまあね、そう、あの時そうだね、それで感じたかも。
まあまあまあ、
そこで一緒に泣けないというかさ。
確かにな。まあまあそこはもう人の感じ方次第だからあれだね。俺も あそこまで泣くことはないけど、俺もは多少は分かるなって感じした。少なくともクラナドよりはいいよ、分かった。
おいおいそこでクラナド引き出す意味はないだろ
う。確かに今クラナド出したのはもう宗教戦争に発展する可能性あるから殺し合いに発展する可能性がある失言でしたけど、まあまあでもあのそうですね、人の感じ方次第、
うん、
まあ、実際こういうことってあんまりないからさ、ね、か、まあ、言い方あれだけど、妹の片方の人格が死んだみたいなさ、
うん、
ことを悲しかったり嬉しがったりするってまずないシチュエーションなので、
まあないな、
ね、だけどもまあまああのそんな感じっすね、
うん、
だからそう、あのこの妹の話以降は確かに結構打足感あるな、
う そうね、まあ一区切りついちゃった感あるよね。
やっぱ大学生になる必要はなかったね、
ま、そうなんだよ、だからまあそうだね。だから次これもうあれなのかな、小説は終わってんのかな。
小説は終わってるらしいっすよ。あ、終わってんの
か。じゃあアニメが、
うん、
もしかしたら完結まで追うかもしれないんだ。
うん、そうだね。あと、まあ、劇場版2個ぐらいやっておしまって終わって、あ、まだ終わってないんだって。
あ、原作、
うん、
あ、続いてるんだ、
うん、去年が最新刊が出てますね。
原作は追っかけない。
原作は俺1回追いかけたんだよ。
あ、そうなんだ。
1回追いかけた。それこそあの劇アニメ版が終わって、
うん、
第 1期がね面白いと思って調べて、第1期が終わったところから読み始めた。で途中で挫折した。もういいかなになっちゃった。
じゃあなんかそののめり込むほどではなかった。
そうだね。ただ。
だって気になるんだよね。心コネクトはだってどこ走ってた。
どこ走った、どこ走った。ただ僕あのこの鴨志田はじめさんはすごいなと思ってて、作者の。
うん、
あのこの人ねこの後ガンダムとかやってるんですよ。ガンダムの脚本書いてんの。すごい転身じゃない？
そう。だね、まあ俺ガンダム見たことないから分かんないけどさ、
うん、
まあでもあれなんでしょう、結局その恋愛だとかさ、
うん、
そのいろんな葛藤だとかを書くっていう意味ではまあ近いところもあるんじゃないの。まあ
それ近いところはもちろんあるけど、ガンダムはやっぱあくまでメインは恋愛じゃないからさ、
うん、そう、
世界観とかさ、
まあまあロボと戦ってるだけだ、
そうそうそうそう、のなんかその筋書きというか、
うん、
うん、すごいなと思って面白くて、
まあね、
本当に
まあジャンルは全然違うもん、ね、
うん、なのですごいなと思って今でも読んでますよ、
うん、
あれ君も見たっけあれ、今僕そうなんですよ、あの桜草のペットのなんたら彼女、ペットな彼女、
うん、
を今見始めて、
あ、アニメで、
うん、
お、見た見た見たよ、
あれは見たよね。であとあれ見たっけ、鴨志田はじめのね他のやつ
他のやつではわからない
。なんだっけな、今調べてます、ちょっと出てきません。
でもなんかあれじゃない、そのあ書籍リストとか見ればわかるのかな。
そうだね。
でもなんかあれじゃない、桜草と青豚とその鉄血のオルフェンズ、うんうん、
ガンダムね、あ、ジャストビコーズだ。
いや知らん、
あ、見てないか、
アニメなの、
アニメになってますよ。
あ、知らない、
本当？ジャストビコーズすごく良かったですよ、僕大好きですよ。
当時見てた、
多分見てたんじゃないかな。
あ、なんかでもやってたのは知って、思い出した、この絵を見て、
あ、
けど見てない多分。
あ、本当ですか。
うん、
もう次の課題作品にしてもいいぐらい好きですよ僕は。
あ、本当、
うん、
へえ、まあじゃあその機会があれば、
そのうちね、うん、じゃあそんなわけで、
うん、
はい、今回青春豚野郎次はないと、
そうだ ね
いうところで、じゃあ松尾さん次の課題作お願いします。
次はリトルバスターズ。
来たね、我々の原点にして頂点。
やっぱね、逃げてたんじゃないかなと思って。
原点から。
そうそうそう、
いや俺も。原点から逃げるって聞いたことないけどね。
いや俺も君も、
うん、
ちょっと目を背けてたんじゃないかなと思って。
まあ、それ背けてたのは間違いない。
うん、やっぱさ、弱い40を超えてさ、
はいはいはい、
向き合うべきなんじゃないかなと思って、そろそろ。
ね、いや本当にそうだよ。弱い40にして。野球と向き合うんすかねこれ。
いや分からない、本当になんか野球なのか、
うん、
その恋愛なのか、
うん、
友情なのか、そういうなんかこう何を主軸に置いてるのかよく分からない、まあ、ひっくるめて青春なのかもしれないけど、
うん、まあもともとはちょっとこうエッチなゲームなんですよね多分。
多分その18禁じゃないバージョンがあるのは知ってんだけど、うん、18禁もあるのかはちょっと分かんないね。
もともとは18禁なんじゃないですか。
多分ね、いや多分そう、多分としか分かんないんだけど、
うん、まあそういったぼやっとしてるけれども名前だけは知っている。
そうそうそう。でまあ実際面白いのかどうかはね
分かんないよね。
分からないですけど、
その可愛い女の子たちが出てくる野球で40は持つのかっていう、
まあ主軸ではないんじゃない。だから
かな、だいたいそういうのってさ、美少女アニメのさ1話を潰すぐらいじゃないですか。このメンツで野球しましたじゃん。
そうだ ね
鈴宮春樹といいさ、
うん、
それで40話持つのかっていう。
そうね、たまらしく難しい。
まあ見てみましょう。
はい、
はい、それでは引き続きよろしくお願いします。
はい。